おはようございます。昨年に引き続きホロレンズのセッションを担当させていただきます、マイクロソフトの千葉でございます。昨年はですね、1セッションだけホロレンズのセッションがありました。いろいろ大人の事情でですね、なかなかお話しできることも少なかったんですけれども、13ページのですね、資料を60分間で話さなきゃいけない。それを持たせるのはすごく大変だったんで、そのお話をですね、もうこのセッションでしたいところなんですけども、今日はちょっと違います。違うお話をします。真のエンジニアが知るべき実装ということで、ホロレンズのですね、エンジニア向けのお話をしたいと思います。今年はですね、ホロレンズのセッションたくさんあります。1セッションだけじゃないんですね。もう初歩的なものからマニアックなものまで、どちらかというとこのセッションはマニアックな方に入ります。なので、もしついていけない方がいらっしゃるようでしたらですね、このセッションの資料また後で公開します。なので、それをじっくり見てください。まずですね、このホロレンズは理系とか文系とか、アマチュアとかプロフェッショナルとかですね、関係なく、コンピューターを扱うちょっとした知識があれば、どなたでも簡単に 3D コンテンツを表示できます。で、なぜかというと、それはミドルウェアという非常に優れたですね、ツールがあるからなんです。ミドルウェアを使うことによって、ホロレンズを初めて体験する人でも数時間でアプリを作ることができます。便利さゆえにですね、さまざまな問題が生じることもあるわけなんですけれども、このセッションはそうしたミドルウェアをディスろうとしているわけではないですね。このデコードの、えげつなく高額なスポンサー料をですね、支払ってくださっているお客様いらっしゃいます。ミドルウェアのお客様いらっしゃいます。そんな方をですね、ディスるなんてできないですよね。っていう、冗談はさておき、私が言いたいのはですね、エンジニアじゃなくてもそれなりのアプリを作ることができる環境がすでに存在しているということです。で、それだけミドルウェアの出来が素晴らしいということと同時に、エンジニアという肩書きで普段プロフェッショナルなお仕事をされている皆様、こんな朝早くからですね、このセッション来てくださった皆様にはですね、ホログラフィックアプリが実際どのように作用するかということを理解して、ミドルウェアの制約ですとか性能に左右されることなく、自らがアプリを設計できる真のエンジニアでいていただきたいというふうに思っています。ということで、本セッションはですね、ミドルウェアの使い方ではなくて、ダイレクト X を使った少しマニアックな話をします。で、ダイレクト X で実装することによって、ミドルウェアで出力するよりも実行ファイルサイズですとか、あと使用するメモリを劇的に小さくできますし、パフォーマンスの細かいコントロールも、もう腕次第で自由自在にできるようになります。そういうメリットがあるんですね。で、一方ですね、リソースの管理などが煩雑になりますから、簡単なプロトタイプの作成にはやはりミドルウェアを使う形がおすすめかもしれません。でも、ベース部分をダイレクト X で一度作ってしまえばですね、あとはそれを流用できますし、何よりも Windows ホログラフィックエンジニアとしての知識も地位も高まります。今日はですね、先ほど申しました通り、もし話について来られなくても大丈夫です。後で公開されるセッションの資料と、あと今日紹介するいくつかのサンプルを眺めれば、きっと理解できるようになるはずです。このセッションに参加することで、真のエンジニアとしての力を手に入れられるはずです。で、実装に関して一通り説明しましたら、ダイレクト X のテンプレートから派生して作ったデモについてお話しいたします。で、他のテクノロジーと連携したデモですね、こんなデモになります。よいしょと。これはですね、今何をやってるかっていうと、キネクトを使っています。キネクトを使ってキネクトの映像を出しているのではなくて、キネクトの映像をですね、ホロレンズにワイヤレスで送って、それをリアルタイムに描画しています。ワイヤレス使っているのでですね、皆さんいろんな電波発してますよね。携帯以外の電波も発してますよね。そういう電波と干渉しないことを今願って、デモをやってるんですけど、うまくいってるようでよかったです。よいしょと。 で、まあ、このデモはですね、ホロポーテーションライトっていうふうに呼んでます。で、私の同僚のですね、高橋忍は、まあ、千葉ポーテーションとも呼んでるんですけれども、7年前に登場したですね、キネクトとの連携例なんですけれども、このデモを実装するにあたってぶつかった問題ですとか、あと解決手法についてもし時間があればですね、まあ、触れたいと思います。で、一部最適化テクニックに関しては前段のですね、パフォーマンスの検討という項目でも、紹介します。で、このセッションでは UWP アプリの作り方ですとか、典型的な DirectX のアプリの、実装についてある程度知識を持っているということを前提としています。で、他にもですね、HoloLens の概要を把握していること、あとご自身でミックスドリアリティの基礎について理解していること、そして、ビジュアルスタジオを使ってですね、リモートデバッグするスキルを持っていることも前提とさせてください。で、私自らがですね、DirectX を使った実装を試行錯誤していく中で、DirectX のホログラフィックテンプレートですね、これを読む解き形が最善の方法ということが分かりました。で、そこで本セッションではですね、テンプレートの処理から実装を学んでいくことにします。で、テンプレートはですね、ホロレンズのエミュレーターのインストーラーに入っています。で、エミュレーターをインストールしますと、ビジュアルスタジオのテンプレートのユニバーサルの下にですね、ホログラフィックという項目が追加されて、DirectX11 Windows ホログラフィックアプリのプロジェクトを作ることができるようになります。ここですね。で、このプロジェクトをビルド実行しますと、よいしょ、まあ、ユーザーの視線の前方2メートルにですね、まあ、固定された立方体が現れます。まあ、とてもシンプルなサンプルですね。で、エアタップジェスチャーでその時の、まあ、視線でですね、示される方向に立方体を移動するっていうこともできます。で、このテンプレートはですね、まあ、従来の DirectX11UWP アプリテンプレートとほとんど同じなんです。で、このプログラムは D3D デバイスのコンテキストを管理するデバイスリソースというクラスと、あと単純なコンテンツレンダラークラスで構成されています。まあ、ただしホログラフィックは典型的な D3D11 といくつかの点で異なります。これについては後ほどまた紹介します。で、処理の流れ図でですね、示します。で、これ枠の色はですね、その関数の系列を表していて、階層はサブルーチン、まあ、ネストを示しています。で、ホログラフィックアプリはまずアップビューのですね、メイン関数からスタートします。で、メイン関数はですね、アプリのアイフレームワークビューを作成しまして、コアアプリケーションを開始します。で、アプリビュークラスはですね、Windows との対話、まあ、すなわち基本的な入力イベントとコアウィンドウのイベントのメッセージングを処理します。で、ホログラフィックアプリ特有のですね、ホログラフィックスペースクラスも作ります。で、ホログラフィックスペースクラスはホログラフィックワールドへの入り口となるわけなんですけれども、フルスクリーンのステレオレンダリングを制御したりですとか、あとカメラデータですとか、あと空間を推定する API がこの中にあります。で、従来の D3D アプリはですね、アプリビューのコアウィンドウ用に作られたスワップチェーンに描画するんですけれども、ホログラフィックの場合はですね、コアウィンドウ用のホログラフィックスペースを作ることになります。で、クリエイトフォーコアウィンドウっていう関数がそれになります。で、そこで作成されたホログラフィックスペースをセットホログラフィックスペース関数で DirectX のデバイスリソースに設定して、メインコードでホログラフィックスペースに関するコンテンツを初期化します。で、セットホログラフィックスペース関数の中、実際の初期化コードを見ていきます。で、テンプレートではですね、最初にシェーダーを読み込んで、使用するメッシュなどを作成しています。で、プロジェクトのコンテンツフォルダーには、ホログラフィックスペースを使ってホログラムを描画するためのクラスがあります。テンプレートではですね、先ほどご覧いただいた立方体が回転するんですけれども、この立方体の描画はスピニングキューブレンダラで行われています。で、ジオメトリの基礎的なですね、情報を扱いますので、 DirectX で独自のコンテンツを描画する際はこのレンダラーを参考にするといいと思います。で、特に、まあ、よく見ておいた方がいい関数はですね、まあ、ここにあるようにですね、黄色くですね、ハイライトしてますので、コードを読むときに思い出してください。で、ユーザーからの入力はスペシャルインプットハンドラーというクラスで処理されます。で、ここではスペシャルインタラクションマネージャーインスタンスとソースプレスドイベントを取得する設定を行います。 でこれによってエアタップジェスチャーをはじめとするさまざまな空間イベント入力イベントがですね処理できます。で、例えばですね、最近発表されましたミックスリアリティモーションコントローラーというのがありますけれども、その入力なんかもここで登録しておきます。イベントを登録してですね、それを受け取るだけの話なので、モーションコントローラーのですね、各種パラメータなどはスペシャルインタラクションソースという UWP サンプルを参考にしてください。でゲットデフォルト関数でデバイスのですね、動きをスペシャルロケーターを取得します。よいしょ。でアプリのコンテンツは描画するために座標を置く必要があるんですけれども、Windows ホログラフィックにはですね、2種類のリファレンス座標系があります。で常に動き回るデバイス、つまりホロレンズを軸としたフレームと、ユーザー周辺の固定された世界を軸としたフレームです。でテンプレートではですね、デフォルトで世界を軸としたワールドロックっていうのを使います。でこのリファレンスフレームは現在のデバイスの近くのポジションを常に安定させるように設計されています。なのでデバイスが周囲の空間をですね、どんどん学習していくにあたって座標のですね、微妙なシフトっていうのが起こるようになります。で SDK ドキュメントではですね、これをドリフトというふうに呼んでいます。でこの部分はですね、テンプレートに含まれてないんですけれども、冒頭に先ほどご覧いただいたですね、デモで使ってます。なぜ UDP っていうの、UDP なのかは後ほど説明します。で、このあたりはですね、UWP の基本的な設計と同じです。ここからメインループになっていきます。で、メインクラスのアップデート関数ではですね、新オブジェクトの更新などが行われます。でビューですとかプロジェクション行列、スワップチェーンの更新に必要なホログラフィックフレームオブジェクトを返しています。実際ホログラフィックフレームをですね、取得するにはクリエイトネクストフレーム関数を使います。でバックバッファーはその瞬間瞬間に変化しますので、目の前に表現されるミックスリアリティ映像が破綻しないように、演習はカメラリソース関数でビューですとか振動バッファーの D3D リソースを作り直します。でテンプレートではここでエアタップジェスチャーの入力を検査しています。でチェックフォーインプット関数はイベントで設定された最新の入力状態をポーリング的に確認します。でこの入力に応じて次のステップでホログラムの再配置を行う形になります。でテンプレートではエアタップを使うことによって立方体の視線の2メートル先に再配置するんですけれども、その際にスペシャルポインターポーズというですね、頭の位置ですとか視線ベクトルが入った情報、正確にはデバイスの位置とデバイスの向きが入った情報を使って、そこに2メートルを加算しています。でレンダラーのアップデート関数では引数でですね、与えられた経過時間をベースにモデルの回転ですとかデータの更新を行っています。でデモアプリではですね、ここでポイントスプライトのですね、頂点トランスフォームを書き換えるようにしています。先ほどご覧いただいたデモアプリですね、頂点トランスフォームを書き換えるようにここでしています。でユーザーにですね、最高のホログラフィック体験をさせるためには映像の見え方も安定させる必要があるんですね。60フレームで低遅延な描画を行うことっていうのは言うまでもないんですけれども、フォーカスの正しい設定も安定化に一役買います。でそのシーンでユーザーが最も眺める可能性の高い場所に対してセットフォーカスポイント関数でフォーカスを指定します。でテンプレートの場合は回転する立方体が一つだけしかないので、立方体の中心にフォーカスしています。で例えば面の方線でフォーカス面を定義したりですとか、あとは目の前を移動する物体にですね、フォーカスを合わせるといったこともできます。でメインレンダラー関数は前段のですね、アップデートで取ってきたホログラフィックフレームを使って右目左目用のホログラフィックカメラに現在のフレームを描画します。でまずホログラフィックカメラリソースをロックして、カメラに紐付けられたバックバッファーリソースを取得します。でホロレンズは通常のですね、2D ディスプレイで描画する場合とほとんど変わらないんですけれども、 なるべく新しいフレームの予測を使うことでホログラムがより安定しているように見せることができます。まあ、理想的にはですね、描画の直前にこの関数で更新します。で、描画先となるレンダーターゲットをホログラフィックカメラに設定しまして、レンダーターゲットビューとデプスステンシルビューをクリアします。まあ、ステンシルというのはマスクのことですね。で、それぞれのですね、ホログラフィックカメラのビューとプロジェクション行列は毎フレーム変化しますので、映像がですね、破綻しないように最新のカメラポーズと座標をもとに更新します。で、最後にシェーダーを設定してバックバッファーに描画するという形になっています。で、従来の D3D アプリではですね、スワップチェーンのプレゼント関数を明示的に呼び出すんですけれども、 Windows ホログラフィックではスワップチェーンをシステムが制御してますので、自前でプレゼント関数を呼び出す必要はないんですね。で、代わりにドローするフレームのすべてのスワップチェーンを表示するのにホログラフィックフレームクラスを使えます。で、このプレゼントを using カレントプレディクションですね、こういう関数が従来のプレゼント関数と同様の役目を果たします。で、この関数はプレゼント関数とやはり同じく D3D のデバイスロストも検出できるんですね。まあ、従来の D3D アプリではですね、戻り値の H リザルトを確認していましたけれども、ホログラフィックフレームではホログラフィックフレームプレゼントリザルトの定義を確認するようにします。で、ダイレクト X のお作法としてですね、もしデバイスが失われた場合は D3D デバイスに紐づいた一連のリソースを解放しまして、新しいデバイスを作り直す必要があるんですね。で、テンプレートのですね、デバイスリソースクラスはこれをきっちりハンドリングしています。で、更新から描画までのですね、1フレーム分の処理は以上となります。あとはまあ、これを延々と繰り返しているだけなんですね。で、一連の処理の流れの中では触れませんでしたけれども、テンプレートにはここで示すシェーダーがあります。それぞれのシェーダーは HLSL で書かれています。これらはですね、プロジェクトをビルドするときにコンパイルされて、レンダラーのこの関数でロードされます。で、よく見るとですね、頂点シェーダーが2つありますけれども、 VPRT と書かれている方はホロレンズ用に最適化されたシェーダーです。で、正確にはですね、 D3D11.3 のですね、オプション機能であるビューポートとレンダーターゲットの配列インデックスをですね、グラフィックドライバーがサポートしているかどうか、サポートしている場合に使えるシェーダーになっています。で、これがサポートされていると、ジオメトリシェーダーステージで起こりうるオーバーヘッドをですね、避けられるんですね。で、実際、実機のホロレンズではこれをサポートしてますので、こちらのシェーダーを使います。で、エミュレーターではですね、頂点シェーダーとパススルーするジオメトリシェーダーが使われます。で、テンプレートでは世界を軸としたリファレンスフレームを使っていたんですけれども、ホログラムを世界に固定するワードロックだけではなくて、常に対面して表示させたいということもあります。例えばデバッグの情報を表示したいですとか、あとは視野の外にあるですね、ユーザーに見てもらいたいホログラムの方向を示す、まあ、メッセージとかですね、そういったものです。で、これを実装するにはテンプレートで使われていたですね、スペーシャルステーショナリーフレームオブリソースではなくて、スペーシャルロケーターアタッチドフレームオブリファレンスを使います。で、これで常にユーザーの正面に固定される、いわゆるデバイスを軸とした座標系が使えるようになります。で、リファレンスフレームを取ってくるにはスペシャルロケータークラスのですね、長い関数名なんですけども、クリエイトアタッチドフレームオブリファレンスアットカレントヘディングというのを呼びます。で、デバイスの姿勢を得るにはですね、トライゲットアットタイムスタンプを使います。まあ、例えばこれをテンプレートに適用しますと、ユーザーの目の前に立方体が常に表示されるようになるんですね。頭の向きを変えても常に立方体が目の前に表示されるようになります。で、ホロレンズのスタートメニューが、まあ、やっているような、例えば、まあ、スムーズな追従ですね、ちょっとさ急に振り向いてもですね、ゆっくりついていくような、そういった表示の方法はですね、時間経過をもとにですね、座標を線形保管すれば OK です。まあ、簡単ですね。で、こちらはですね、 UWP サンプルのホログラフィックタグアロングが、まあ、参考になります。その追従するのも実装されています。で、ボイスの入力はスピーチリコグナイザークラスを使います。で、認識させたい言葉をスピーチコマンドリストに登録して、あとはイベントを待ちます。で、コールバックで戻ってくる4段階のですね、コンフィデンスを検査してアプリ側で反応させるかどうかを決めます。で、こちらは UWP サンプルのホログラフィックボイスインプットに実装されています。 次に HRTF 頭部伝達関数ですね。これを使った空間サウンドの再生にはですね、X オーディオ2を使います。で、X オーディオ2はもともと Xbox 用に開発されたオーディオ再生ライブラリーなんですけれども、そのカスタムエフェクトのオーディオプロセッシングオブジェクトを通じて実現します。 APO ですね。 APO はあらかじめ用意されてますので、 createHRTFAPO 関数で初期化しまして、想定する部屋の環境を定義してから HRTF に X オーディオ2エンジンを設定してソースボイスを再生することになります。で、ここで注意したいことは、空間サウンドエンジンが現状 48kHz のオーディオだけをサポートしているという点なんですね。大抵のミドルウェアではおそらくそれ以外のフォーマットが入力されても暗黙的にサウンドデータを変換してくれると思います。ですけども、今回のようにですね、ローレベルで扱う場合にはあらかじめ仕様として知っておく必要があります。で、そうすることによって例えば思わぬクラッシュを避けられますし、勝手に変換されてしまったケースでよく起こりうるんですけれども、とても気がつきにくいパフォーマンス低下の原因を最小限に抑えられる可能性があるわけです。まあ、こういったことをこそですね、真のエンジニアが知るべき情報といえます。で、こちらの処理は UWP サンプルのスペシャルサウンドが参考になります。で、ホロレンズはですね、アプリの動作とは関係なくシステムがリアルタイムにスラムをしますけれども、空間のメッシュはですね、ユーザー環境のプライベートな情報なので、パッケージ .appx マニフェストファイルにですね、ケーパビリティを宣言する必要があります。で、空間マッピングは Windows Perception Spatial Namespace 以下の API を使うことになります。で、基本的なプログラムの流れはここに書いてある形になるんですけれども、まずスペシャルサーフェスオブザーバーのですね、is supported でデバイスが空間マッピング機能をサポートしているかどうかを検査します。で、ミックスリアリティデバイスの中にはですね、空間マッピングをサポートしていない製品というのも含まれてくるからなんですね。もし空間マッピングが必須でそれをサポートしないデバイスで実行しようとした場合はですね、その旨メッセージを表示するですとか、あとは仮想的な環境をアプリ側で作ってそこで体験させるという必要があります。で、この API はですね、実は最初から実装されていたわけではなくて、ビルド15063以降でですね、の SDK でサポートされてますので、この API を使う場合は、プロジェクトのプラットフォームターゲットバージョンを15063に設定するようにします。で、次に、リクエストアクセス、シンク関数でですね、空間マッピングデータへのアクセスリクエストを行います。で、続いてサーフェスオブザーバーに必要な空間の領域を設定して、その領域が更新されたときに来るオブザーブドサーフェスチェンジドというのを登録してイベントを処理します。で、メッシュオブジェクトを受け取るにはですね、トライコンピュートレイテストメッシュエーシンク関数を使います。で、このオブジェクトから頂点の位置ですとか、頂点インデックスですとか、放線バッファにアクセスできるようになります。で、これらのデータはですね、D3D と互換性のあるフォーマットなので、メッシュを直接描画するのに使えるんですけれども、実際の空間で使用する場合は、バーテックスポジションスケールでサイズを復元しておく必要があります。で、こちらは UWP サンプルのホログラフィックスペーシャルマッピングを参考にしてください。で、ホロレンズのカラーカメラの映像はですね、PC のリアカメラとしてですね、メディアファウンデーションからアクセスできます。で、カメラからテクスチャーにアクセスするためにはですね、IMFDXGI デバイスマネージャーにある D3D デバイスを使います。基本的なところなんですけれども、カメラを使うためにアプリ側のマニフェストを設定し忘れないようにしてください。こちらはですね、ホログラフィックフェイストラッキングサンプルが参考になります。で、一般的な Bluetooth 入力デバイスはですね、まあ、単に UWP でイベントハンドラーを追加するだけなんですけれども、例えば Xbox のゲームコントローラーなどをですね、サポートしたい場合は DirectX ツールキットが便利です。で、DirectX ツールキットは他にもですね、DirectX を使ってコード拡散に役立つクラスがたくさん含まれているのでおすすめです。まあ、例えば最適化された4次元までのベクトルですとか、あと行列演算、あと DDS テクスチャーの読み込みですとか、オーディオファイルの処理など、ソースコードがそのまま入ってるんですね。で、このコードは私が昨年初め頃まで在籍していた Xbox Advanced Technology Group のですね、凄腕エンジニアが中心となって開発しています。DirectX ツールキットサンプルですね。で、まあ、真のエンジニアはですね、 処理のパフォーマンスに常に注意しながら開発を行います。で、ホロレンズはファンレスの平均的なノート PC より多くの演算能力がありますというふうにですね、ドキュメントには書かれているんですけれども、仮にそうだとしてもですね、皆さんが通常仕事などで使われている PC のクラスと比べるとやはり非力なんです。参考までに CPU コアあたりのフロート演算能力を計測してみました。で、使用する演算ユニットの数ですとかシステム構成がプラットフォームによって異なるので、一概には言えないんですけれども、同じプログラムを1スレッドで実行された場合のですね、実測値がこちらになります。で、測定値はあくまで参考と考えてください。で、サーフェスブックのですね、コア i7 の 6600U をですね、1とするとですね、ホロレンズは 0.15 倍、約6分の1から7分の1ぐらいですかね、この CPU パフォーマンスということが分かります。で、ついでにですね、弊社の社員にですね、全員に支給されている Windows Phone Lumia 830という機種があるんですけども、 Windows Phone ですね、皆さん持ってますか、 Windows Phone。 なんで笑われますかね。同じプログラムを動かしてみたところ、だいたい 0.04 倍、約20分の1のパフォーマンスという結果になりました。で、このベンチマークは、理化学研究所のですね、姫野ベンチというのを、UWP に移植して使いました。で、ホロレンズはですね、メモリーバンドがですね、バトルネックになりやすいんですけれども、その割に 3D データでたくさんのメモリを使うので、帯域を圧迫しながら計測できるこのベンチマークは実例を想定した測定に適していたんですね。そう考えてこのベンチマークを使いました。で、アプリのリアルタイム性と低レンテンシーを実現するにはですね、開発プロセスの初期段階からアプリのパフォーマンスを把握しておくことが重要です。で、ホロレンズのアプリ開発者が目標とすべきパフォーマンスの指標があります。フレームレートはですね、コンテンツのスムーズな動きを表現するために秒間60コマを目指します。で、秒間60コマということは、先ほど、ベンチマークの結果などから1フレームでどれぐらい計算できるかが見えてくるわけです。で、できるだけですね、開発サイクルの早い段階で60フレームを達成するコツをつかむようにしてください。で、アプリが60フレームを達成しているようなら、次はフレームレートを維持しながら電力消費に注目するようにしてください。 CPU や GPU、こういったものはですね、ただ分回せばいいというものではないんです。ゲーム機だったらですね、電源コンセントつながってますから分回せばいいんですけども、ホロレンズはですね、バッテリーで動いてます。なので、回せば回すほど電池の消耗を早めることになってしまうんですね。体験する時間が短くなってしまいます。電力消費はですね、デバイスポータルで確認することができます。ここの映像にはですね、右側ですね、こんな表示が出てきます。で、こちらを使って1分間の平均グラフというのも出てくるんですけども、そこのグラフがですね、オレンジとグリーンのエリア内に収まることを目指すようにしてください。で、3番目にですね、メモリは 900MB 未満の割り当てとありますけれども、あまりに大きなメモリを扱うことができないので、巨大なデータはそのままメモリに保持せずに圧縮したりですとか、ストリーミングするなどの対策も取ってください。で、900MB を超えてメモリを確保しようとするとですね、メモリページが足りませんというふうに言われてしまいます。で、真のエンジニアはですね、データの品質にも気を使います。で、ホロレンズでマッピングしたり 3D カメラなどで空間をキャプチャーすると大抵荒っぽい映像になるんですね。で、データの品質サイズを検討することは優れたユーザーエクスペリエンスを実現するのに必要になってきます。で、 3D データに関するよくあるエラーをここにまとめてみました。まず穴ですね。で、これは 実世界の表面が欠けている部分になります。で、穴が開いているとオブジェクトのコリジョン抜けが起こる可能性っていうのが出てきます。で、他にもですね、例えば、影を落とすような場合ですね、影が正しく落ちない、穴に抜けてしまうということが発生します。次に幻ですね、いわゆる実世界に存在しない面が現れてしまうケースです。で、幻も穴と同じく、物理の世界で問題になります。で、そして偏りですね、計測面が、実世界の面に対して不完全な状態です。例えば平らな面がへこんでいたりですとか、出っ張っていたりとか、そういった状態ですね、そういった現象です。この凸凹も物理に影響します。で、さらにですね、ほぼ平面なのに無駄に細かいメッシュが密集するということもよくあります。で、これらの問題の解決方法はいろいろあるかもしれませんけれども、一例としてこんなのがあります。 ポアソンサーフェスリコンストラクションという手法ですね。まず頂点を共有する面を選んで、次に頂点を共有する面方線の角度差を調べまして、一定以下、式位置以下だったら方線ベクトルを平均化します。で、最後に平均を取った方線ベクトルを正規化して、単位ベクトルを頂点に設定するということですね。で、全ての頂点についてこれを繰り返しますと、例えばこんなマップがですね、こんな風になるわけです。で、穴が埋められて幻も除去されて、偏りもほぼ平らになってます。で、そしてですね、頂点もすっきりしているということが分かります。で、この手法はですね、マイクロソフトリサーチの、少し古い文献なんですけれども、2006年ぐらいの文献なんですけれども、こちらの URL にありますので、固定したマップで例えば世界を作るようなケースで参考になるかもしれません。ホロレンズはですね、Windows 10で動くスタンドアローンのコンピューターです。で、外部デバイスへの接続も必要なくて、単体で完結もできますけれども、別のテクノロジーを融合することで新たな価値を生み出します。例えば、冒頭でお見せしたデモですね。で、先ほど実は冒頭でお見せしながらですね、録画もしてました。ちょっとご覧いただきます。おっとっとっと、動いてますかね。これ先ほど冒頭でお見せしたデモと一緒ですね。ちょっと角度悪いですね。よいしょ、これぐらいかな。これ先ほど冒頭でお見せしたデモで、これをですね、先ほど一番最初にお見せした時の状態をですね、再生してみたいと思います。ちょっと時間軸がおかしくなってますけども、こんな感じでもう一回再生してみましょうかね。よいしょ、時間軸戻りましたね。これは最初に録画したセッションの冒頭ですね、録画した映像です。 3D のマップをですね、録画して、これは実は PC 上に録画しているんですけども、それをまた Wi-Fi ですね、常に送るようにしています。はい、これぐらいにしときましょうか。よいしょ、で、このデモはですね、実は3月にですね、秋葉原で実施された内閣府主催のイベントで初めて使いました。もしかすると皆様の何人かはですね、体験されたことがあるかもしれません。この時はですね、本物のコスプレイヤーさんが目の前にホログラフィックで転送されてくるデモを行いました。で、想定しているシナリオはですね、このようなマニアな使い方も、もちろんあるんですけども、そうではなくて、遠く離れて住む孫がですね、例えばリハビリ中のおじいちゃんおばあちゃんに会いに来て、元気をあげるといった用途ですね。音声だけとか 2D のビデオチャットではなくて、より臨場感のある 3D での対話が可能になっています。で、例えば、先ほどのですね、再生しただけだったらなかなか分かりづらかったかもしれないですけど、もう一回ちょっと再生してみますけども、再生した時にですね、 3D で記録されてますから、よいしょ、再生してみましょう。よ、視点を変えることもできるわけなんですね。ちょっとこれステージが小さいのですね、視点なかなか変えづらいんですけれども、よいしょ、こんな風にですね、ホロレンズでちょっと上から俯瞰してみたりとか、そういうことも、近づいてみたりとか遠ざかってみたりとかっていうこともできるわけなんですね。これは 3D ならではというところだと思います。で、このホロポーテーションライトと名付けたこのアプリはですね、このキネクトと合わせて使っているわけですけれども、ここでは簡易的に1台のキネクトしか使っていないので、実は背中の映像が欠けてるんですね。ですけども、技術的には複数台のキネクトで合成して影の部分を減らすといったことも可能になってます。 で、このデモサンプルはですね、そういった拡張性も持たせるようにしています。まあ、ざっくりとなんですけれども、プログラムの構成はここにある通りになっています。で、AppX のアプリパッケージのサイズはですね、122KB になっています。で、実行中に使用するメモリーは最大で 40MB です。で、フレームレートも出ていてですね、そこそこ安定して動いています。で、UDP を使うことで通信のスループットを向上させつつですね、複数台のホロレンズに向けて同時に送信できる仕様になっています。まあ、でもですね、ここに至るまでに、まあ、処理速度ですとか、メモリ負荷の問題、あと長時間使用時のですね、電力消費の問題、ワイヤレスネットワーク帯域の問題などですね、まあ、さまざまなテクニックを駆使して、ホロレンズのスタンドアローンで利用で、まあ、そのホロレンズのスタンドアローン利用で起こりうるですね、数々の問題をクリアしてきました。で、まあ、開発当初はですね、まあ、本当にひどすぎるパフォーマンスだったんですね。まあ、そのことについてですね、まあ、話そうと思えば実は半日ぐらい話せるわけなんですけれども、残り10分ちょっとぐらいになってきてしまったので、このセッションではですね、まあ、結果と可能性だけを示すことにしまして、まあ、開発秘話についてはですね、このセッションのアンケートはですね、もし高評価だったら機会を作って、まあ、お話ししたいというふうに考えてます。ということでですね、アンケートを、まあ、とっても期待してますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、ともあれですね、まあ、このようなテクノロジーの融合で、ホロレンズは、まあ、空間と時間を、まあ、超えることができるということが、まあ、言えるわけなんです。まあ、空間を超えるとはどういうことかと言いますと、まあ、皆さんにご覧いただいた今のデモのようなことですね。で、キネクトの 3D キャプチャーをですね、ミックスリアリティで、まあ、ステージの、私がここにいましたけれども、ステージの別の場所、ここのホロレンズの先の場所にですね、リアルタイムにテレポーテーションさせることができました。まあ、今は便宜上ですね、この会場の中だけで完結していますけれども、これは別に遠く離れていても理論上は実現可能なわけなんですね。じゃあ時間を超えるということはどういうことか。目の前に表現されているホログラムは何もリアルタイムである必要はないんですね。記憶した 3D 映像を流すことだってできるわけです。先ほど実現しました。まあ、しかもそれをですね、別の自由な視点から見ることだってできるわけなんです。まあ、ステージ上はですね、狭いのでそれほど動きはなかったですけども、ぐるっと回転して全方向を見ることもできるわけなんですね。まあ、記憶した 3D 映像をですね、こんなふうに流すこともできるわけなんです。で、まあ、例えばですね、多くの人は2次元の写真で記憶を残しますけれども、それが3次元であってもまあいいわけなんです。家族ですとか友人ですとか、まあ、親しい人の過去の姿を 3D 映像で残しておけば、時間を遡って見ることができるわけです。でも待ってください、それだけではビデオ録画と同じで、現代人なら誰しもが思いつく領域ですね。まあ、要は見る方法が変わっただけの話です。まあ、皆さんはですね、このセッションにしっかりとついてきてくださった優秀なエンジニアだと思ってます。うとうとしてる人いませんね、私が見る限りは。先を見通す力を持ったエンジニアだというふうに私は考えています。想像してみてください。時間を超えるという概念は過去だけではないんですね。時は常に流れています。つまり過去と同時に現在もあって、そして未来もあるわけです。今年のデコードのテーマ覚えてらっしゃいますか？ミックスリアリティ。まあ、今私が話しているミックスリアリティ一つあります。もう一つ重要なもの、 AI ですね。この2つなんです。この2つの技術に未来という概念を合わせると、どのようなことが起こるか。ミックスリアリティについては、このセッションですとか他のセッションで皆様よく理解されたと思います。一方 AI について、現在の AI はディープラーニングなどのいわゆる学習に基づいています。これらはですね、センサーですとか、IoT とか言われて、そういったものから出てきた膨大なデータから少し先の未来を予測したり、あるいは実行できることに価値があるわけなんです。これらの技術を融合ミックスするわけです。つまりこれから目の前で起こる予測した未来をホロレンズで可視化できる そういった可能性があると言えます。例えばこのセッション会場にですね、まあ、なぜかダンプカーが突っ込んでくるとしたら、まあ、1分後にこれが現実に起こるとしたらですね、皆さんどうします？まあ、私のこんな話なんか聞いてる場合じゃないですよね。一刻も早く逃げないといけない。でもそんな予言を聞くだけだと、まあ、会場のどこから突っ込んでくるかもわからないし、天井から突っ込んでくるかもしれないしね、まあ、逃げようもないんですけれども、それが目の前に映像として現れたら、あるいは例えばなんですけれども、教室の廊下の角でですね、まあ、気になる女の子が走ってきて目の前を通り過ぎるということが見えたとします。まあ、漫画に出てきそうなベタなシーンなんですけれども、1分後にこれが現実に起こるとしたらどうします？皆さんどうします？私だったら迷わずですね、まあ、わざと出会い頭にぶつかって、まあ、彼女と話すきっかけを作ると思います。まあ、そういう とっても極端な例ですけれども、そういうのはとっても極端ですけれども、まあ、予測の可視化をきっかけにですね、次に取るべき自分のアクションを決められる、そういった可能性があるわけなんです。アクションの選択は自分自身で決めますけれども、近い未来を目の前に可視化する、真のエンジニアとしてはですね、ただ目の前の仕事を片付けるためだけにコードを書くのではなくって、自分自身のスキルを磨いて、そして自分自身がいかなる環境においても開発できるスキルを身につけて、そして AI ですとかミックスリアリティですとか、さまざまな技術の知識を得て、それを統合して、それを融合して、新しいものを生み出す、新しい価値を生み出す、そのために必要な知識なんですね、エンジニアリングの知識。そういったことをしていかなければならない。そういったことをすることによって、ただ単にツールを使いこなせる人たち、エンジニア、自分がエンジニアだっていうふうにエンジニアでもないのに言ってる人たち、そういった人たちの差別化もできる可能性があるわけなんです。最後にですね、これからまあご覧いただく映像は、これからですね、1分後に起こる、まあ、未来の予測というふうに考えてください。ちょっとやってみます。うまくいくかどうか分かんないんですけども、うまくいったら、まあ、拍手をお願いしますね。よいしょ。
ダイレクト X を使ったホロレンズの実装とデバイスとの連携、そして未来のアイデアについてゆっくりと分かりやすくお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。
最初音が途切れちゃいましたけどね、まあ、うまくいったようです。これから1分後に起こるそうですよ。まあ、先ほど のデモはですね、まあ、AI による予測ではなくて、まあ、ちょっと仕込みすぎた感が強いですけれども、まあいい感じに拍手が起こりそうなので、とりあえずやっちゃおうと思います。今日はですね、 DirectX を使った HoloLens の実装とデバイスとの連携、そして未来のアイデアについてゆっくりと分かりやすくお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。